おはようございます。今井宝馬です。水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のマーク・フランクさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今週の話題は
今週は夏野菜について話そうと思ってるんです
けど、今美味しい時期ですもんね。
美味しい時期ですね。
はい、
はい、僕は基本的にすべての夏野菜好きなんですけれども、はい、一番好きな野菜、まあ、野菜っていうのかな、枝豆です。
あ、枝豆なんです。これ私も好きですよ。
あ、好きですか。
はい、
いや、この前ちょっと暑い日でちょっとビール飲みたくて、で農協に行ったらたまたま新鮮な枝豆見つけて、買って茹でて美味しかったです。うまかったですね。
ねえ、
はい、
あれ止まらないんですよね。
そうですね、はい、まあ、ビールの友と言いますね。本当に
まさしくお友でございます。
はい、そうですね、はいはい、で私は実は数年前ですね、アメリカに帰った時に枝豆の種を持ってって、枝豆を育てって販売されました。
はい、お、素晴らしい。
で、はい、ではどうしてもアメリカ人にも紹介したいなと思って、アメリカ今枝豆は流行ってるんですけれども、新鮮な枝豆はなかなか手に入れないんですね。冷凍枝豆しか手に入れない、
はい、
で私は初めて農家で、農場で、枝豆を作って新鮮なものを、
はい、
なんか直売所に出しました。で評判が良かったです、とっても。
いや、なかなかね、アメリカだとやっぱり育て方は一緒なんでしょうね。
育て方は一緒なんですよね。やっぱり枝豆の場合は温度よりも火の長さとかが大切なんですけれども、ミズリ州と富山県の色はほとんど同じなんですけれども、だから火の長さは一緒なんです。だからうまく育てるんですね。ただ面白いところは食べ方なんですね。
食べ方、はい、
食べ方、まあ、日本の場合は普通は枝豆を茹でて、まあ、塩もみして茹でて、もう一回塩を拭いて食べるんですね。で、そういう食べ方もちろんアメリカ人に紹介したんですけれども、でアメリカ人がいや、これ一回作ったら今度違う作り方やりたいっていうこと、で今度また違う作り方やりたい、でまた違う作り方やりたい、でアメリカの店に行けば枝豆を頼むといろんなトッピングとかいろんなソースとかが出てくるんですね。多分日本人は考えられないものなんですね。
いや、ちょっとピンとこないですね。
外は枝豆じゃなくなるんですよね。でその後ろに面白いところはやっぱり日本人は枝豆を作ろうと思った時にやっぱり枝豆という目標がありますよね、
はい、
枝豆というものがある。で、その後ろに茹でる時間とか、塩どのぐらいを使えばいいか、塩もみどのぐらいやればいいか、塩の種類とかどの塩を使えばいいか、でそれによって動力してその枝豆というものができる、
はい、
だから枝豆というものができるまで頑張るということ、はい、アメリカ人の場合は枝豆は出発点。やっぱり個人性が強いから、枝豆から自分の考えをかけて新しいものを作ろうとするんですよね、だから枝豆が目標か枝豆が出発点、どっちかっていう文化的な違いがありますよね。
アメリカに行くと枝豆料理が、まあ、今話ありましたように山ほどあるということですから、結構こう、マーク先生も食べながら、あ、これがいけるっていう風な新しいアイデアももらえたんじゃないかなと。
ああ、そうですね。やっぱりちょっと辛い辛いものとか、レバスコとかつけたりとか、なんか煮込むと美味しいんですよね、
はいはい、
そういうもの。あとなんかアメリカでなんかタイ風とかベトナム風とかアジア風枝豆とかを作ったりするんですよね、
はい、はい、本当に枝豆って日本で食べると本当にもうシンプルな食べ物ですけれど、
はいはい、
アメリカに行くとワールドワイドになるんですね。
そうそう、だから同じものを見ても枝豆とかというものの中に後ろにいろんな文化がありますよ ね、
ね、
文化っていうのは、まあ、氷山というのものですよね、はい、見える部分と見えない部分がありまして、枝豆もそう、なんか枝豆としてまたアメリカ人と日本人の違いを見つけましたと、
ね、
いうことで、
ちょっとまたちょっと後ででもいいんで、その塩もみ以外の美味しい枝豆というのをいくつかちょっとご紹介いただければなと思います。
あ、そうですね、
それちょっとまた別の機会設けて、
あ、じゃあまた今度は、
ね、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、まだこれから夏続きますからね。
そうですね、
はいはい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学現代社会学部准教授のマーク・フランクさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。